ペテロの第一の手紙、4章7節。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。私たちは、すべての物事には、始まりがあり、終わりがあることを知っています。自然界では、小さな種から芽が出て育ち、大きな木になり、何百年も葉を茂らせても、やがては枯れ、朽ちていく。そういうことを見ています。どんな生き物も、それぞれに寿命があり、時が来れば死を迎えます。個々の生き物が死を迎えるだけでなく、どんなに繁殖しても、その上限に達しますと、徐々に数を減らして、やがて種族ごと絶滅してしまうものもあるんです。過去には恐竜がそうですね。現在でも絶滅危惧種と呼ばれるものがたくさんあります。自然界には繰り返しや循環が見られます。海が太陽によって熱せられますと水蒸気が起こります。それが雲になります。雲が風に乗って陸地に進み山にぶつかり、そこで雨となって降ります。山の水は川となって地を潤し、再び海に帰っていきます。日が沈み、一日が終わりますが、再び日が昇り、また別の日が繰り返されます。月が満ち、月が欠け、一ヶ月が繰り返されます。春が来て、夏になり、夏が過ぎて秋となり、やがて冬を迎えます。まあ、そしてまた春となって一年が繰り返されます。で、そうした繰り返しは永遠に続くように見えるのです。それで物事は巡り巡って繰り返し、それが永遠に続くのだと思われてきました。けれども、物事が繰り返されるのは何百年、あるいは何千年という短い範囲内でのことに過ぎません。永遠に繰り返すわけではないのです。その繰り返しがストップする時がやってきます。世界は終わりに向かって進んでいるのです。イエス様は世の終わりについて教えられた中でこう言われました。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。今日の科学では、天体にも誕生の時があり、また死の時がある。そのことが知られています。世の終わりとは、人類が歴史の中で築き上げてきたものが崩れ去り、人間の営みが終わるというものだけではないんです。今まで変わらないもの、恒久のものだと思われてきた天体、太陽、月、星さえも崩れ去り、被造物全体が大きな変化を遂げる。それが世の終わり。ですから、世の終わりは私たちが見ているものすべてが終わりを迎える時です。まさにそれは万物の終わりです。そうした万物の終わりが近づいていることは皆さんも今感じ取っていることだろうと思います。イエス様は世の終わりの印、前兆、前触れについてこう言われました。人に惑わせれないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。ルカの21章の11節では、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こりと とありまして、疫病にも触れられています。ですから、偽キリスト、戦争、飢饉、地震、疫病、こういったものが世の終わりの印なんだということがわかりますが、さあ皆さん、今日この5つの印がみんな揃っているじゃないですか。2019年のパンデミックを私たちは経験しました。ウクライナ、パレスチナで戦争が続けられています。日本では今年の元日に大きな地震が起こりました。同じ地域を今度はまた大雨が襲いました。アメリカは今雨が少なくって各地で山火事が起こっていますけれども、でも一方ではハリケーンで住宅地全部が水浸しになる、そんな状況も起こっています。そういうことをニュースで見聞きしますと、世の終わりが近いんだなと感じるものです。では、世の終わりが近いことを感じ、また知ったら、私たちはそれにどう備えなければいけないのでしょうか。SF 映画では、何年何月に大きな天体が地球に衝突して、ほとんどの人が生き残れなくなる。そういうシーンがよく出てきますね。それを人々が知ったら、みんなどうするでしょうね。ある人は絶望のあまり自ら死を選ぶかもしれませんし、また多くの人はもう焼けっぱちになって自分が今までできなかったことをやり尽くそうとして、したいことをしようとして犯罪でも何でもやってのける。そういうことになるかもしれません。世界がおそらく狂乱状態になるでしょう。でも世の終わりの日は何年何月何日というふうには誰にも知らされていません。ハロルド・キャンピングという人が聖書の年代を計算しまして、2011年5月21日に世の終わりが来ると予告しました。2011年5月21日、その日は何も起こりませんでした。彼は自分の間違いを認めましたけれども、そうしたことはクリスチャンの信仰の証を傷つけるものとなりました。世の終わりについては、私たちには知らされてないことが多いんです。それなのに、現代の政治情勢と聖書の言葉も簡単に結びつける。世の終わりに至るスケジュールを事細かに描いている。まあ、そういうことを発表している人が大勢います。でも、そうしたことは、いたずらに不安をかきたて、混乱を与えるだけです。聖書の大切な教えを見失わせる危険があります。イエス様が人に惑わされないように気をつけなさい。気をつけてうろたえないようにしなさいと言われたように、私たちもそうしたものに振り回されないように注意したいと思います。世の終わりは今こそその時だと誰もがわかる時ではなく、むしろ大勢の人々がまだまだ大丈夫と安心しきっている時に突然のようにしてやってくるのでしょう。ノアの洪水の時、ノアは箱舟を作ってそれに備えました。けれども不信仰な人々は洪水などあるものかと安心しきって食べたり飲んだりしていたと聖書は語っています。そこに突然洪水が押し寄せ、すべての人をさらってしまいました。イエス様は、そのノアの洪水のことを例えに引いて、世の終わりは、それに備えていない人々には、突然のようにしてやってくるのだ。だから、目を覚ましていなさいとおっしゃいました。マタイの24-42。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから。で、イエス様はさらに悪いしもべの例えというのも話されました。ある主人がしばらくの間留守をするので、しもべの一人に自分の代わりに他のしもべの世話をするように命じて旅行に出かけました。ところがそのしもべは、主人が留守なのをいいことにしまして、他のしもべたちを乱暴に扱い、 飲み友達を集めて食べたり飲んだりしていたというのです。ところが主人が予定よりも早く突然帰ってきました。この悪いしもべは悪事を働いただけでなく、主人の信頼を裏切ったため厳しい刑罰を受けた。そのようにイエス様は話されました。ノアの洪水のお話と悪いしもべのお話、そのどちらにも食べたり飲んだりという言葉があります。この食べたり飲んだりは私たちに必要な飲食のことではありません。これは贅沢な食べ物を揃えて酒を煽って宴会騒ぎをすることを意味しています。中国の言葉に酒池肉林というのがあります。酒という字と池という字と肉という字と林という字を書きます。司馬遷の四季に酒を持って池となし、肉をかけて林となしとあるところから取られたものです。どう過ごした酒宴のことを言います。まあ日本語で言えばどんちゃん騒ぎというわけですよね。イエス様は食べたり飲んだりという言葉でこの世のものに溺れきってしまう、それに酔いつぶれている、そんなことであってはいけない、目を覚ましていなさいと言われたのです。使徒パウロも同じことを教えています。テサロニケ第一の4章の4節から6節、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の人たちのように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。パウロもイエス様と同じように、目を覚まし、身を慎みなさいと私たちに教えています。そして今日の箇所でもペテロはパウロが使った身を慎むという言葉を使ってこう言いました。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。心を整え、身を慎みなさい。二つの言葉が使われています。心を整えるという言葉は、正気であるとか、シラフであるという意味があります。酒に酔って眠りこけているというのでなく、シラフである。アルコールの影響を受けない、薬物の影響を受けない、そういう正常な人の心の状態を教えているわけですね。心を整えるという言葉には、思慮深いとか、慎み深いという意味もあります。そして、2番目の言葉、身を慎むというのと、それらはほとんど同じ意味なのです。聖書は、同じ意味の言葉を重ねることによって、神様の前に正しい心の状態を保っていなさい、生活を保っていなさいと、私たちに教えているんです。祈りのために心を整え、身を慎みなさい。そうありますように、心が神様に向いていて、いつでも神様に語り、神様から聞く、そういう心の状態であるようにというわけですね。酒に酔いつぶれたり、それと似たような状態で私たちは祈ることができるでしょうか？できません。そして祈ることができなかったら、どうして正しい心を持つことができるでしょうか？どうして自分の生活を正しく保つことができるでしょうか？万物の終わり、世の終わりに臨んで、私たちに一番必要なこと、それは目を覚まして祈ること。祈りのために心を整え、身を慎むことなのです。けれども、身を慎むと言われると、なんとなく窮屈さを感じる人がいるかもしれません。また、世の終わりとか、万物の終わりとか、そんな言葉を聞くと、なんだか心が暗くなってしまうという人もあるでしょう。 でも世の終わりが神の国の始まりであることを覚えていてください。万物は終わりますが、万物の中にも終わらないものがあるんです。確かに全て始まりのあるものには終わりがあります。しかし始まりのないもの、永遠のものには終わりはありません。イザヤ書の40章8節に、草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。神様の言葉は永遠のものです。その約束、希望、力、それは永遠に続きます。イエス様はこうも言われました。天地は消え去れます、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません。コリントの第一の手紙の13章13節。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら三つです。皆さん、信仰も希望も愛も万物と一緒に滅びません。永遠に続くのです。この世のものしか追い求めていない人にとっては、世の終わりはその人が願っていること、目標としていることが中断されることであり、終わりなんでしょう。でも信仰を持つ者には、世の終わりは私たちが信じていたもの、祈り求めていたことが成就し実現するとき、それはこの世の苦しみ、悲しみ、憎しみ、孤独、病気、罪、死が終わるときです。それらに代わって義と平和と喜びが支配する神の国が始まるときです。世の終わり、万物の終わり、それは信仰の目で見れば終わりではなく始まりです。一時的なものに過ぎないこの世が終わり、永遠の神の国が始まるのです。イエス様を信じる私たちは、イエス様の十字架によって罪を許されました。神様のものとされました。イエス様の復活によって永遠の命を与えられています。私たちは塵から作られ、本来は塵に変えるべきものであったのに、永遠のものにされたのです。私たちは万物の終わりと一緒に終わってしまいません。永遠の国で永遠の神様と共に永遠を生きるのです。永遠の国がどんなものか、今は全てが明らかではありません。しかしそれが私たちの想像を超えて素晴らしいものであり、大きな恵みであることは確かです。ペテロ第一の1章13節。ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。その日はイエス様が現れてくださる日です。私たちがイエス様を見る日です。ですから、身を慎むというのは、万物の終わりを恐れてどこかに閉じこもるような消極的なことではありません。もっと積極的に喜びにあふれてイエス様にお会いする日をワクワクしながら待ち望むことなんです。私たちは今はイエスを見ていませんが、イエス様を信じ、受け入れて喜びの中にいます。今でさえ喜びに満たされているんですが、その日に私たちの喜びはクライマックスに達するのです。イエス様が私たちを永遠の御国に迎え入れてくださる。この希望に生きること、それが心を整え、身を慎むことなのです。祈りましょう。父なる神様、今日は世の終わりに臨んでいる私たちに求められていること。目を覚まし、心を整え、身を慎むことについて学びました。この週、このことについて、さらに私たちを教え、導いてください。そして、私たちを御国に迎えるために、再び来られるイエス様を待ち焦がれる思いを持って、教えられたことを実行できますよう、助けてください。やがて再び、栄光のうちに来られる イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。